マクティブ東京支部の音声配信、シネマクティブ東京支部のロンペです。今回は、今年の東京国際映画祭について話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
あ、こんばんは。ヨウシケと言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、ヨウシケさんにも一作話してもらおうと思いまして、はい、ちょっと声かけさせていただいたんですけど、そうですね、棋風は何年目ですか、
はい、?3 回目ですね、3年目。
3年目ですか、もう。
そうですね。
慣れたもん。
いやいや、そんなことないですよ。まだまだです。
ね、いや、でもあれですよね、会場でもまあまああったし、
結構会いましたね。はい、
ね、まあそれも楽しいし、
うん、
ご飯食べに行ったりしましたもんね。
しましたね。
うん、
うん、ちょうど今日話す映画の時に行きましたね。
あ、そうだそうだ。
うん、
そうなんですよね。だから
そう
やって会う映画があるとご飯食べたりできますけど、
確かに。
ギリギリにね、あの予定詰めとくとご飯を食べる暇もないってことなんですけどね。
うん、まあ、ちょっと得してたと思
う。たまにね、作品優先で撮ってしまうとね、そういうことになるんで、
うん、本当は少ないんじゃないかなと
思う。いや、僕今年1日だけだったな。ちょっとインターバル少なすぎるなっていう日が一日あって、あと、午前中から大盛りスパゲッティを食べることで、なんとか持たせたとかね。
食べれない前提で昼を。
そうそうそうそう。間に食べるんじゃなくて、最初にいっぱい食べるっていう、ね、方法で乗り切る。
合ってるのかどうか分かんないですけど。やり方として。
ね、
うん、
ね、そうね。眠くなるっていう危険もね、結構なんで、
まあまあまあ、それもね、映画祭って感じがしていいですよね。
はい。はい。ね、まあ、ちょっとね、じゃあ、今年も、洋介さんにも、一作話してもらおうと思いますけれど、はい、話してもらう、じゃあ、映画を、発表しますと、洋介さんに選んでいただいたのは、
はい、
ガラセレクション部門で上映されたシラットという作品となります。
はい、
では、まずは、映画祭の冊子に書いてあった、説明文だけちょっとシラットについて読んでみます。
はい、お願いします。
カンヌ映画祭4冠達成、失踪した娘を探すため父と息子は砂漠のレイブパーティーに参加する。絶対に予測のつかない衝撃の展開に、カンヌも熱狂、息を飲む傑作となっております。
はい。
という作品の感想を、あ、そうだ、じゃあ今回のさ、感想も、まあ、基本的には大きなネタバレはまあしないように話しますけどっていうところで、
はい、
話してもらおうと思いますけど、では、洋介さんの感想をよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。シラットは、ですね、まあ、今回の東京国際映画祭では、僕10本見たんですけど、う
ん、はいはい。
うん、まあ、結構、トップクラスに面白かったですね。
まあそうっすね。みんな結構そういう人多いんじゃないかなっていう。
で、これガラセレクションで僕がガラは1本しか見てないんですけど、
うん、僕もです。まあ、ガラはこれだけですね。
そうですよね。で、まあなんでこの映画を見ようと思ったかというとですね。まあまあロンペさんもそうなんですけど、我々の愛聴しているですね。矢田部さんのポッドキャストがありまして、まあそれでもカンヌの報告の時に、やばい、矢田部さんすごく推してたというか、すごかったというような感じでおっしゃってたのと、 で、まあ見たいなと思ってたのももちろんなんですけど、まあ僕も東京国際映画祭何見ようかなって最初こう悩んでたというか、選んでた時に、友達に、友達というか知り合いに一人ずつこう、今回のTIFFでおすすめの一本ということで僕一人一人ちょっと何人かに聞いたんですけど、
はいはい。
で、このシラットで挙げたのが、まあ、ロンペさんが教えてくれたというか、これって
言
って
て。そうですね。そうだ、僕が挙げましたね。うん。
うん。まさかロンペさんがこのガラの作品を選んでくるとも思ってなかったんですけど。
うんうん。
そうです。だから、まあまあ、そういったこともあって、まあ、まずこれを撮ったんですけれども、撮って見に行ったというようなとこでございますね。
は
い、で、そうですね。なんでこの話をしようかと思ったかというと、まあ、さっきも言ったんですけど、まあまあ、本当にトップクラスに面白かったということですね。で、本当は他の映画、ロンペさんからなんか話しませんかって言われた時に、最初に言ったの他の映画をちょっと上げたんですけど、ちょっといろんな関係で多分それがダメだったので、
まあ、この、そうですね、
2番目に挙げたのがこれだったんですけど、
あ、
で、その、矢田部さんとかもおすすめしてた時にですね、もう何も言えないみたいな感じのおすすめの仕方だった。だから、
うん、
本当に何も言えないですよね、この話というか、この映画について。
そうなんです、うん、これ何日か前にあの、うん、ケンス君と TIFF の回撮ったんですよ。
はいはいはい。
で、あのケンス君にはあのこれ以外でお願いしますっていう作品選びをしてもらったんで、そこにもうシラッと書いてるの分かってたんで、
はいはいはい、
あのケンス君はね、自分の回取り終わったんで、誰がシラッと話すんですかみたいなこと言って、あのあ、ヨウシケさんが話すよって言ったら、話せんすかみたいな感じで。
そうなんですよね。
うん、
だから今、映画とはの内容とは全然関係ない話でずっと時間を潰れるような感じなんですけど。
うん、
だからまあ、もうちょっとその映画とは直接関係ない話で言うと、まあ、これ1回しかなかったんですよね。会期中に。この、
そう
なんですよね。うん、で、まあ、監督の QA もついてて、で、まあ、監督すげえ若い監督で、僕、オリバー・ラクセ監督ですかね。で、はい、うん。で、僕は今まで作品見たことなかったので、まあ、初だったんですけど、まあ、すごい若くて、なんか、挑発でですね、スラッと背の高いイケメンで、うん、まあこの映画の中でレイブパーティーが最初のシーンなんですけど、まあその中で踊ってんじゃないかなくらいな感じの風貌の監督でですね、しかもなんかこの映画の内容から見た後だったんで、なんかすごい、なんていうんですかね、柔らかい感じの雰囲気の人で、ちょっとそこのギャップというか、今までその作品見たのとのギャップがすごいあったなっていうことがありましたかね。
うん。
うん。で、結構もう、なんだろう、監督も言ってたんですけど、まあいろんな QA なんで質問があった中で、うん、まあもう作品は受け取った側のものだから、まああなたがそういうふうに思うんだったらもうそういうもんです、みたいな感じの、ね、割り切ってる感じの監督だったので、なんかすごく、まあ内容について、正直本当に言えないんですけど、
ね、
まあその、うん、いろんな角度から楽しめる映画ではあったかなとはいうふうには思いました。うん。で、まあ内容に入っていくとして、まあ、そうですね。カンヌで審査員賞とかを取ってる。今年のカンヌですね。取ってたということと、あとグラミングディレクターの市山さんもおっしゃってましたけど、カンヌで見て、めちゃくちゃびっくりしたって言ってたんで、
ね、
まあ本当にそういう映画
なんで。僕らも多分、 ね、日本で見た人たちも相当びっくりしましたね、多分。
いやー、そうですよ、あれは。本当に。そうですね、具体的には言えないんですけど、まあ、鑑賞中、僕、はっきり一回僕、あって声に出して言ってしまうぐらいのところがやっぱあって
うん
本当にね、淡々としてるんですけど、
うん、
なんかすごいびっくりすることが起こり続けるみたいな感じの映画なんですけど、
うん、
まあまずそのストーリーとしては最初ロンペさんが言った通りなんですけど、まあ最初モロッコですかね、あれ、舞台は。の、なんか、砂漠のど真ん中みたいなところで、なんか、でっかい男の人たちが、その人たちよりでかいぐらいのスピーカーをですね、どんどん積み重ねていくっていうシーンから始まって、で、何をしてるかっていうと、その、レイブパーティーの準備みたいなのをしてるんですけど、で、そこからもう、ずっと、EDM 的なダンスミュージックがずっと流れて、そこで、うん、まあ、人たちが踊り狂ってるような、
うん、
シーンから始まるんですけど、で、その中で、ある親子ですかね、お父さんと息子、
うん、
息子は10歳前後ぐらいですかね、
の、まあ、小学生ぐらいでしょうね、多分ね。
そうですね、
うんうん。
息子が、まあお姉さんを探してるっていう設定で、で、まあお姉さん、お姉ちゃん、だから高校生ぐらいなのですかね、のお姉ちゃんがどっかに行っちゃって、で、こういうパーティーに来てるんじゃないかっていうことで、そこに参加している人たちに写真を見せて、見てないかっていうのを、こう聞いて回るっていう。ところから始まるんですけど、
うんうん、
でそっからはまあいろいろあって、そのレイプパーティーが中止、なんか軍みたいな人たちが来て、まあなんかちょっとなんていうんですかね、危険というのはそのなんか戦闘的なものが始まるかもしれないから、その危険だからちょっと解散しなさいみたいな感じになって、で、無理やりこう、そのパーティーを解散させられて、で、なんかみんな、その来た軍の人たちに、一人一人この車並ばされて、なんか検問みたいなのを受けるみたいなことになって、で、そこから、男女6人ぐらいの、まあ、団体というか、グループが、まあ、その並んでる列からもう、なんていうんですかね、離脱して、次のパーティーに向かうぜ、みたいな感じで、砂漠をでっかい改造トラックで走っていくみたいな。で、そこに、その、さっき、娘を探してた親子も、なぜかそれについていくみたいな。
普通のバンなんですけど。
これが普通のバンですね。親子が乗ってるのが。で、案の定普通のバンだから途中で、なんか走行ができなくなっちゃうんですね。その砂漠の砂みたいなところで。で、どうするかって言ったら、なんか前のバンパーみたいなのをボンって外して、これで OK みたいな感じになるんですけど、え、そういうもんなのみたいなところがあったんですけど。でも物語としては本当にそれだけっていうか、そっからはもうロードムービーというか、
う
ね、雪って帰りし物語でもなくて、もうただ行くだけのロードムービーみたいな感じで、でそっからはですね、もう本当に延々と続くその砂漠とか、その崖のところとかをですね、なんかもう大音量のこの音楽に乗して、いわゆるそのでっかい改造トラックがですね、爆走していくっていう。まあ、ほぼマッドマックスみたいな フューリーロード的
な
感じで。うん。そうなんですよ。火が出るギターとかは出てこないですけど、そんな感じでずっと、ただただ走り続けていくみたいな感じで、で、途中でその砂漠から崖の方に行ったりして、どんどんなんか険しい、危険な道なき道をこう行くような感じで、そこは本当に本当にあれですね、恐怖の報酬みたいな、すごい思い出しましたね。途中の崖のところとかね、ああもう無理無理無理無理みたいな。
そう、あそこら辺とか怖いけど、でも多分ね、あそこら辺までが、
はいはい、
僕らの予測の範疇なんですよね。
まあまあそういったことが起こってもおかしくないかなぐらいの、はい、はいはい、
うんうん、
うんうんうん、
そっから先のね、なんだろうな、ストーリーテリングみたいなのがね、ちょっとね、ええみたいな感じのことがね、何回か起きるっていうのがね、
そうですね、3、少なくても3回は絶対びっくりすると思いますね。
それはね、ちょっとね、言えないんですけど、本当びっくりしますよね、なんかね。
本当に、本当そうですね。っていう映画なので、本当に、あ、で、これ来年公開が決まってるんですね。まだ多分日にちは決まってないと思うんですけど。
そうなんですよ。ちょっと詳しいところまで決まってないですけど。
うん。なので、本当に公開されたら、みんな走って見に、映画館に見に行った方がいい。もうそれだけ
ですね。
ですね。本当に。
だから、僕らは、幸い、
うん、
ほぼ情報なくて見ることができたじゃないですか。
うんうんうんうん、
あらすじとか、すごいよってぐらいの情報で見ることができたんですけど、
は
いはいはい、
うん、
まあ、公開すると、多分もうちょっといろいろ情報が出ちゃうと思うので。確
か
に
宣伝しないといけないですからね。
そう、うん、ね、本当にそれを聞く前に、
うん、
このぼんやりした情報のまま見た方がいい。
いや、本当そうですね。
うん。
うん。もう本当に、それこそ、砂漠のど真ん中に一人ポツンといるような気分で見始めた方が、本当にいいと思いますね、
うん
うん。で、やっぱりね、映画見るっていうより、どっちかっていうと、この、映像とその爆音をこう浴びるタイプの映画だというふうに思うので、
うん、
うん、絶対映画館で見た方がいいです。僕らは見たのは丸の内ピカデリーでしたけど、だからまあ結構スクリーンとかも大きくて良かったですけど、うん、これぐらいの、うん、規模の映画、規模というか、このタイプの映画が、
うん、
どこの、映画館で上映されるのかなっていうのもあるので、
そうなんですよね。だから、まあ普通に考えたらミニシアター規模の作品だから、
う
ん、なんかシネコンとかじゃないような気もするから、
うん、
それだとね、なんかあんまり音響が期待できないっていうのがあって、そこはね、ちょっと残念ではあるんですよね。だから、丸の内ピカデリーもスクリーンは大きいんだけど、多分、本来のサウンドスペックは出てなかったと思うんですよ、僕は。なんか、エンドロールを見ると、ドルビーのなんか、クレジットとか出てるから、多分ね、本来はもっと、低音が来る、はずなんだけど、
絶対そうですよね。
それをね、日本の劇場で果たして、公開したら味わえるのかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないですね、なんかね。
そうですね。
うん、
いや、丸の内ピカデリー、一応ドルビーシネマあるじゃないですか。
うん。
で、まあ、そんなに混んでもないから。
うん。
一回だけの上映だったんで、一回ぐらいそこ開けてくれてもよかったんじゃないかなと、本当に思いましたけど。ね、うん。
あとまあ、ちょっとやっぱ映画館の音響って多分、そのスペックだけじゃなくて、その作品よりいかに調整するかだから、
うん、
1回の上映のためにそこまでの多分ね、労力を使えないってことだと思うので、
うんうん、
まあね、いっぱい公開始まればそこら辺も多分調整かかるんだとは思いますけど。うん。
うん、まあかといってこれが一般公開されてドルビーでかかるかって言ったら絶対多分ないと思うんで。
ああ、そう
ですね。よっぽどなんかのきっかけでバズったりしたらあるかもしれないですけど。
うん、僕はね、あの、立川シネマシティさんに非常に期待してますけどね。
立川がやりそうですね。
そ
っか。なんですよね。で、本当に、まあ、と話すとしたら、そうですね。まあ、主人公が明確に誰っていうわけでもないと思うんですけど、この映画って。
だんだんそんな感じになっちゃいますよね。
そうなんですよね。で、そうですね。あの、まあ、その失踪した娘を探す親子もそうですけど、なんか結構その、一緒に行動するそのグループ、男女のグループが、結構なんていうんですかね、結構物理的にだったり、精神的にだったり、何かしらこう、各自、欠損を抱えているというか、なんかそういう設定になっていて、で、俳優さんとかも僕全然知らない人ばっかりだったので、なんていうんですかね、あの、俳優としてのポジションが全くわかんないので、もう誰に何が起こるかが本当にわかんないので
、
そこでもうやっぱり、なんていうんですかね、そのドキドキが増すというかですね。
そうですね。
そういったところがすごくありましたね。で、まあ、そういうキャラクターの設定とかも、まあそういった部分で、やっぱり最後、Q&A の時に質問とか出た時に、まあ、それぞれの、その、キャラクターの背景みたいなのが一切描かれないので、この映画の中ではですね。なので、どういう設定なのか、みたいな質問も出てたんですけど、逆に監督がその質問した人に、あなたはどう思いますかみたいな感じで聞き返ったりしてて。
あれだから、最初に手を挙げた人の質問に対して、あの、監督があなたはどう思いますかみたいなことを聞いて、あ、ちなみに QA の映像は YouTube から
上がってます
けど、あの、ネタバレありなんで、あの、ワーニング出てますけど、
そうなんですね、
あの、映画、あの、まだ見てない人は、あの、要注意っていうあの映像なんですけど、あのね、それ見てもらう、まあ、一般公開までの残ってればそれ見てもらえばいいと思うんですけど、まさにその1問目の質問の人に対して、監督があなたはどう思いますかとか聞いてるから、もう一気にその Q&A のね、あのみんな手を挙げるハードルが上がるっていう感じのこと
が起きて、ありましたね。
でもね、その最初に手を挙げた方はちゃんとね、あの
すごい、
私はこう思いますっていうのを答えられてて、おすごいって、あのね、監督もなんか楽しそうに話してましたけど、あのね、僕、これの Q&A でわって思ったんですけど、あのね、これ後から思い出したことがあって、
はい、
あのオリバー・ラクセって、僕、前にも一本見たことがあって、それが、2019年のラテンビート映画祭で、上映されたファイアウィルカムっていう作品だったんですよ。で、そっちもまあそっちで、あの、まあ自然というか、それじゃね、山火事が関連する映画だったんですけど、あのね、その時も監督来てて、僕 Q&A も、あの、
そうだったんですね。
見たんですけど、あのね、それで思い出したんですけど、まあ、そのファイアウィルカムも結構、そっちはね、結末が結構、言えないようなネタバレないような終わり方をする映画なんですけど、なんかね、Q&A が、普通質問ありますかっていう形になるじゃないですか。そうなんなくて、監督が最初に挨拶した後に、この映画のラストシーンについて、皆さんどう考えましたかみたいな感じを観客に聞いて観客が手を挙げて私はこう考えましたみたいなことを言う Q&A っていうね、あのすごいね、特殊な Q&A だったっていうのをね、あの後から思い出しましたね
緊張感がすごい
そう
ええー、そうだったんです
で、
ね。
そうそう、そう、そうだったって思い出しましたね。
まあでも、監督もなんかね、こう、突っ跳ねるような感じじゃなくて、本当に、話に対してすごく真摯に優しく聞いてるような感じで、すごい、いい Q&A だと思ったよ。本当に思っ
ね、
たんです
よ
け
かったで
ど。
すね。
ちなみに多分その後、ロンペさんが多分質問してたと思うんで、それも多分あれに載ってると思うんで、はい。
そう
で
なんです すよ。
ね。
映像でも載ってますけどね、手挙げて、どうぞって言われて、マイク渡された後に、ちょっと監督が喋り続けてて、
そうでしたね。
僕がね、なかなか質問できないっていう姿を多分抜かれて
そう
ると思います
で
けどね。
すね。はい。端っこに座ってるから結構全体的に ロンペさんのシルエットが見えるん
ちょっとね、
で
一般公開まで残ってるかどうかわかんないですけど、もし残ってたらね、
そう
確認いただければと思いますね。
ですね。マイクを片手に、いつのタイミングで喋ろうか、こうちょっと、間合いを測っ
そう
てる
な
ロンペ
の。
さんが見
ね。だね。僕、空気読むんで、そういう時にね、強引に行かない。
そうでしたね。呼んでましたね。
そこら辺ね、
そうで
ちょっと
す
見ていただきたい
ね。
なと思いますね。ちなみに、だから、この映画って、まあ、音楽が EDM で、多分ね、オリジナルだと思うんですけど、Spotify とかにサントラがありますんで、
あるんですね。そっか。
僕は映画見終わってからしょっちゅう聞いてます。
そうですか。いいですね。
これ聞き込んで、まあ、ちょっとね、来年の一般公開に備えようか
これ2
な。
回
もう
目
一
見
回
た
見
ら
たい。
どんな感覚になるのかなと思って。
確かに、まあ、一作目の緊張感ではないと思うけど、ね、どういうふうになるのか分かってるから、もう少し違う見方になるのかもしれないですけどね。
そうなんですよね。
まあ、でも、初見は一回きりだから、
そうで
本当
すね。
に、映画祭で見れなかった人はね、初見を楽しみに見てほしいなっていう感
本当
じ
にそう
です
ですね。
ね。
ですね。なので、本当に、これ聞いてる方はぜひ、始まったら、耳を塞いで、薄めで映画館に走っていってほしいなと思いますけれども。そうですね。こんなとこですかね。ケンス君に怒られるかもしれないけど。
そうね、ケンス君もいてっていうか、1回上映しかないから、多分僕
そう、結
は
構、気
友
合がいっぱ
達
い来て
に
ま
一
した
番
ね。
会った作品かなっていう感じですね。すごい
確かに
集
そう
まっ
で
た
す
っていう
ね。
かね。なんで、まあ、それはそれで楽しかったですけどね。
でも楽しかったですね。
ぜひぜひ、一般
ぜ
公
ひ
開
ぜ
皆
ひ。
さん楽しみに待っていただければと思います。
思います。
というわけで、今回は、洋介さんに、ガラセレクションで上映されたシラットについて話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。